を信じて救われたんですね。で本当に神様はですね、和解と癒しと救いをですね、そのお姉さんに与えてくださったわけなんですね。でそして、手術もですね、そのお医者さんするって言われて、その手術をされたそうなんですけど、手術をしても半年しか持たないそうなんですね。とにかく世界で1年以上生きた症例はないそうなんですね。手術をしてもですね、目のがんで、その、脳に近い症状がよくわかんないですけど、助からないがんだったそうなんですね。それでも、とにかく手術をするということになったんですが、手術をするときに手術終わったらですね、モルヒネを打ちますっていうことを言われたんですね。でも暴れるからですね、苦しみ痛くてですね、でも十何時間の大手術だったんですけど、手術した後ですね、モルヒネ一回も使わなかったそうなんですね。お医者さんも驚いていたそうなんですね。それで神様がすごく働いてくださったんですね。それその後ですね、そのお姉さんっていうのはですね、なんと3年今も元気に生きていてですね、そして今はその自分っていうよりもその家族の介護もしてるそうなんですね。だから目は片方は取ったので義眼になってるんですけど、生きて元気でおられるわけなんですね。それで世界に1年以上生きた症例がないそうなんですね。それでそのお医者さんがぜひですね、アメリカの学会で発表したいということ で名前を出してもいいですかって言われてですね、もちろんいいですということでですね、そしてアメリカの学会で発表することになったそうなんですね。だからそしてだからお姉さんが私の名前は世界中にですね知れ渡るのよとかなんかですね言ってたみたいですけど、本当にですね主は働いてくださったんですね。もちろん手術はしたんですけども、神様が癒してくださったっていうふうにですね、お姉さんは信じてるんですね。周りも信じてるわけなんですね。で今も元気にしているということなんですね。で伊藤牧師が言っておられたんですけど、1億円もらうのとですね、神様の言葉をもらうとですね、どっちがいいですかって言われたら皆さんどうしますかって言ったらですね、みんなうーんってこう考えてるんですけど、でお金も大事なんですけど、確かにでもその私はそのお姉さんと和解できるっていうのはですね、そういうことはこう神様しかできない。いくらお金を積んでもですね、それはできないし、もう余命2ヶ月と言われてですね、手術をしても5ヶ月と言われて、そのがんを治すなんてことは人にはいくらお金を積んでもできないわけなんですね。だから私たちはこう神様の言葉ですね、神様の言葉が与えられるっていうのはですね、何にも勝って素晴らしいことなんだっていうことをですね、こうメッセージで言っておられたわけなんですね。でここで7節で水がめに水を満たしなさいってイエス様は一言言いました。で彼らはそれに従ったわけなんですね。でどんな小さな言葉であっても、神様の言葉というのは神様の言葉に従うときに素晴らしい奇跡を見るということをですね、覚えていただきたいと思います。それはお金を積んでも買えないようなものですね。和解とか癒しとか奇跡とか、またあらゆることにおいてですね、それは今は病の証ですけど、あらゆることにおいて主の技と奇跡に表されるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、8節からお見せします。イエスは彼らに言われた、さあ今組みなさい、そして宴会の主役のところに持っていきなさい。今まで井戸から汲んでですね、6つの水がめいっぱいにしてですね、約600リッターですかね、やっといっぱいにしたばっかなのにですね、さあもう汲みなさいとか言ってですね、これからまた汲んで持っていくのかとかですね、思ったのかもしれないんですけど、でも彼らはですね、それにこう従っていったわけなんですね。って思ったかもしれないんですけど、そしたらですね、9節、宴会の主役がぶどう酒になったその水を味わってみた。それはどこから来たか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたとあります。で、なんとこう汲んで持っていったら、それがぶどう酒になってしまったんですね。ですからその約600リッター、全部ぶどう酒になってしまったということなんです。それもいいぶどう酒になってしまったわけなんですね。でその世話役の人がびっくりしたということなんですけど、でも手伝いの人たちはですね、知っていたんですね。その奇跡に起こったっていうことですね。で神様はこの、その神様の時ってあるんですね。さあ今組みなさい。でその時にですね、従う時に 神の技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。もう一つお明かしたいと思うんですけども、個人名出しちゃいけないので、A さんって方がおられたんですね。大分の方にですね、 A さんって方がおられてですね、そのご夫妻で子供さんも2人、娘さんも2人いる4人家族の方だったんですけど、奥さんが S 様を信じてですね、救われたんですね。そして教会につながってきたんですけども、ご主人は奥さんを教会まで送ってきてですね、でも俺は信じないと言って教会に入らなかったんですね。でも最初はこう協力的にしてくださっていたんですけども、ある時私たちの森で H っていう場所があるんですけども、九州ですね、でそこにですね正解を持たれたんですね。そして、パウロ牧師が来られてですね、正解を持たれました。で大きなホテルであったんですけども、でその時にですね、なんとご主人も来てくれたんですね。で奥さんは喜んでですね、ご主人が正解に来てくれたってことですごく喜んでいたんですね。でもところがですね、その時にですね、正解外でこうタバコを吸いながらですね、ご主人はこう決意したそうなんですね。もうこんなことはやってられないとですね、そしてもう俺は家族を捨てようって思ったそうなんですね。そしてなんとですね、それ帰ってから家に帰らなくなっていったんですね。1週間に1回しか家に帰らなくなって、そして洗濯物だけ持ってですね、行くっていうことです。でもその時はまだ給料を入れてくれてたんですけど、しばらくすると奥さんもまだこう教会に行き続けるので、もう家にも帰ってこなくなって、そして給料も家に入れなくなっちゃったんですね。ですからこう見捨てられたような形になっていったんですね。そして本当に大変な状況になったんですけども、奥さんはこう教会につながり続けて、そして祈り続けて、そして神学校にもこう献身して、こう神学校にも入って学び続けていったんですね。でそういう戦争がずっと続いていったんですけども、ある時ですね、そういう大変な中でこう進学校に通ってたんですけども、いっぱいいっぱいですね、頑張っていたわけです。で彼女はこう予言の賜物もあってですね、予言をこうする時にですね、すごく良い予言をしてたんですけども、でも予言は吟味しなくちゃいけないんですね。それである時牧師がですね、こう彼女が語った予言に対して、それはその違いますって言ったんですね。切ったって言いますか、それは違いますって言ったんですね。そしたら彼女がカチンと来てしまうんですね。もういっぱいいっぱいアルバイトして、進学校に行って一生懸命教会に従って、この教会の講習したりしてですね、いるのに予言違いますとか言われてですね、カチンと来てしまって、もう教会行かんとかですね、もう予言すんな、もう教会で予言すんなんてやめたとかですね、思って家に帰ってったそうなんですね。そしたらですね、その時なんか神様からはっきり語られて、その予言を、切ったといいますか、こう違うって言ったその牧師に献金しなさいっていうですね、語りかけがあったそうなんですね。でと思ってですね、しかもそのお金っていうのはですね、何のことを言ってるのかというと、その虎の子があったんですね。2人の小さい娘さんがいて、まだですね、そして何かこの娘たちに何かあったら使おうと思ってですね、あるこうまとまったお金があったわけなんですね。で、ご主人ももういなくなっちゃってるしですね、で、帰ってこないしということで、でそれをこう大事にしてたわけなんですけど、それを捧げなさいって言われたんですね。で最初は気のせいかと思ったそうですね。もうとんでもないということですね。でも それからはですね、毎日聖書をどこを読んでもですね、迫ってくるそうなんですね。捧げなさいっていうこと、そして教会でメッセージ聞いてもですね、別に献金のメッセージとか全然してるわけじゃないんですけど、捧げなさいっていうことをですね、迫ってくるってこと、私もそういう経験ありますけど、そういうふうにこう迫ってこられたそうなんですね。でですね、もうどうしようもなくなってですね、神様ですね、私はいいですけど、娘たちに何かあった時に本当に神様守ってくださいますかっていうのをこう聞いたそうなんですね。そしたら神様が、私が守るからですね、私に従いなさいってこう語られたそうなんです。それで彼女はですね、泣く泣くって言いますかですね、銀行に行ってその虎の子の貯金を下ろしたんですね。そして自分の家に帰ってくると、また気が変わっちゃうといけないので、そのまま教会に持って行ってですね、牧師にですね、献金しますってこう捧げちゃったそうなんですね。でそしたらですね、実はその頃はそのイスラエルチームの前でですね、牧師夫妻はですね、もう行けないかなと思ってたのか、祈ってたのかわからないですけど、 娘さんがまだ小さくてですね、娘さんは真剣に家族でイスラエルに行けるようにということを祈ってたそうなんですね。そしたらその彼女が捧げた金額ってのは家族でイスラエルに行く半分の経済があったそうなんですね。そしてその同じ頃に別の方がですね示されて、別にその打ち合わせしたわけじゃないんですけど、別の方が示されて献金してですね、それがまたその半分の額だったですね。で結局その家族全員で4人家族でイスラエルに行くことになったそうなんですね。でその A さんですね、その捧げた A さんは奥さんはその喜んで神様に従えたっていうのが喜びがすっごい来てですね、でもスキップして家に帰ってったそうなんですね。でもその家あそしてですねすみません飛んでしまったんですが、その方ちょっと変わっていてですね、普通捧げなさいと語られたらすぐこう捧げるのが普通だと思うんですけど、いつ捧げたらいいんですかってこう神様にですね聞いたそうなんですね。そしたらあなたの誕生日に捧げなさいって言われたそうなんです。それで彼女はですね誕生日にまた捧げたんですね。で捧げた後はもうなんかすごい喜びが来てですね、神様に従えたっていう喜びでなんかこう喜びで満たされていたんですね。でその日は誕生日だったんで、まあ、ご主人はもう今その時いなかったので、その友達がお祝いしてくれてですね、そして夜10時頃ですねこう帰ってきたそうなんです。娘さんたちと一緒にですね、そして帰ってきた時にさあ寝ようかなと思ったらですね電話が鳴ったそうなんですね。11時半くらいにで電話取ったらですね、その頃まだ携帯とかないので普通の電話だったみたいですけど、その、無言電話だったそうなんですね。もしもしもしもしって言っても黙ってるんですね。あれおかしい、もしかしたらと思ってですね、もしもしって言って言ったら、バカだな俺はってですね、ご主人が言ったそうなんですね。ちょっとお酒が入っていてですね、お酒入らないと話せない状況だったみたいですね。でバカだよな俺はって言ってですね、そしてなんかボロボロ向こうで泣いてるそうなんですね、電話の向こうで。それでいろいろ今まであったことをこう話をして、で、まあ、どうしようもない状況にあることを話をしてで、したそうなんですね。そしてお前今日誕生日だよねって言ったそうなんですね。で覚えてたんですね。そして誕生日にですねご主人から電話がかかってきたんですね。それで教会に行ってると私素晴らしいなと思うんですけど、そういう時ですね、本当にあなたはバカよとかですねそういう言い換えてしまわなくてですね、すぐですね明日そのご主人ちょうど鹿児島で出張だったんですね。出張に行ってて鹿児島から電話かかってきて、まあ、どこにいるか分からなかったんですけど、その鹿児島に出張に行ってるとか分かって、で明日は鹿児島で正解があるからですね、まあ、いざ来られるのでぜひ来てくださいっていう、ぜひ行ってっていうふうに言ったそうなんですね。そしたら分かった行くって言ってですね、鹿児島正解に次の日ですね行くことにしたそうなんですね。で伊沢牧師はですね、まあ、その A さんから話を聞いたのでもう真剣に祈ってですね、その方が救われるようにってこう祈って鹿児島正解に行ったそうなんです。そしたらですねさらっと見たらですね、クリスチャンばっかだなと思ってですね、それでこうその献身っていうかクリスチャン向けの話をされたそうなんですね。で終わってミストリーの時になってこうあと一文字とからこうさらっと来た人がいてですね、男性の方がいて、で話をしたらですね、なんとその方 A さんのご主人だったんですね。でびっくりしてうわメッセージ間違えたと思ったそうなんですね。 でも A さんが信じますかって言ったらですね、信じるために来ましたって言われたそうなんですね。そして罪が分かりますかって言ったらよく分かりますって言ってですね、それで本当にですね今までいろんなことをしてきたっていうことを言って、そしてそこで本当に悔い改めて救われたそうなんですね。そしてですね救われて家に戻ることになって、そしてその明けた新しい年の1月にですね、この教会で洗礼を受けたんですね。でそれはそのイスラエルで油注ぎを受けて帰ってきた牧師を通して洗礼を受けたんですね。で彼女はその、まあ、捧げたからお金はなくなっちゃったんですけど、その自分を支えてくれる人が帰ってきたんですね、ご主人が。そしてそれだけじゃなくて救われて帰ってくることができたんですね。でそしてそれで終わらなかったんですね。ご主人が献身して牧師になっていったんですけども、でそういう牧師になって使わされていた地がどこだかっていうと、そのエッチっていう場所だったんですねその場所だったんです。それで最初の礼拝はですね誰もいなくて奥さん家族だけだったそうなんです。で奥さんも大喜びですね、もう十分泣いてきたのでもう涙は出ないからつってこう笑って喜んで神様ありがとうございますってこう礼拝していったそうなんですね。でご主人はですねそこでボロボロボロボロ泣いて涙が止まらなかったそうですね。この自分がもうここで家族を捨てるって決めて、そして、まあ、応答っていうかこう 家を家族を捨てていったその場所にですね導かれて牧師となってきたっていうことに関して神様のこう摂理をですねこう本当に見て涙が止まらなかったそうですね。今も家族だけじゃなくていろんな他の方と恋愛してるわけなんですけども本当にこう神様でなきゃできないこうシナリオみたいなですねすごい、ことが起こっていったんですね。それはでも最初神様ですねこの従って彼女がこう捧げたんですね。そしてそのいつ捧げたらいいんですかって言ってですね半分もポッと言ったらですねあなたの誕生日に捧げなさいって言われてですねでその時に捧げたらその時にご主人から電話かかってきて帰ってきたんですね。それでそこから噂が起こっていったんですけども神様の時ってなんですね。そして私たち人々にも時があります。で水を汲んでる時はですね何も変わらない。なんか一体神様の言葉はどうなったんだろうかとかですね神様には時計がないんだろうかとかですねいつまで経っても変わらないとかですね何にも神様は私の約束は全然こうどうなってるんでしょうかみたいなですね解決はないんでしょうかとかそういう感じの時はあるんですけど、でも皆さんそこでですね投げ出さないでいただきたいと思いますね。皆さんも捧げてきた方々だと思うのでこれから神様から受ける時に入っていくんですね。なので最後まで投げないでですね神様の言葉に信頼して従っていっていただきたいと思うんですね。でこの、戻りますけどそのイエス様から水がめに水を満たしなさいって言われた人は最後まで水をいっぱいにしたんですね。そしたらさあ今汲みなさいって言われて、汲んでいきました。そしたらそれがブドウ酒になっていたんですね。で私たちの人生にも最初ブドウ酒はないってい う問題から始まったわけなんですね。伊藤さんたちはお姉さんが目のがんになるっていうところから始まったんですね。そしてその A さんって方はご主人がその家族を捨てるっていうところから始まったんです。どれもこう嬉しいことじゃないですね。本当に悲惨なことなんですけどでもそこから神の計画っていうのが始まったんですね。そしてその中でこう神様が語られることにですねこう小さなことに単純にこう従うっていうことからその神の技が起こっていきました。で神様問題の中に素晴らしい恵みを用意しておられます。そして問題の中で神様に求めて神様を語れることをですね、一歩従っていきましょう。それで神様の時は人の考えを超えて素晴らしいんですね。最善の時に技をなされるっていうことを覚えていきたいというふうに思いますですね。で私たち一人一人にも時があるんですね。で皆さんの時っていうのはですね今私たち前が見えません。その私たちは全てをすることができないのでわからないんですけどでも神様の時ってもう決まってるんですね。なので時が来たらですね嘘のようにこう神の働きが起こってくるので私たちはですね神様の言葉を信じ従うっていうことをですね成していきたいと思います。私たち一人一人の人生においてもさあ今汲みなさいとさあ今その成就を見なさいっていう時が来るので私たちはですね忍耐を持って神様をですね信頼して歩んでいきたいというふうに思います。で皆さんこう従ってきた方々なので神様の技をこれからですね具体的に見ていくっていうことをですね覚えていただきたいと思います。それでは御言葉をですね10節から読んでいきたいと思います。一体誰でも初めに良いブドウ酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すものだがあなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガレラのカナで行いご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。お祈りいたします。愛する天のお父様感謝します。主は生きて働いておられることありがとうございます。そして今日はこうガレラのカナの本音のところから学びましたけれども私たちの人生にも本当にこう起きてほしくないこととか、こう悲しいこととかまた問題とかまたある場合はそれが長く続くことも許されたりしますけども神様あなたは真実な方でありまたこの問題を通しても神様の素晴らしい計画を成就していかれることを信じありがとうございます。私たちは最後までこう主の言葉に信頼し忍耐をしまたこの御体は教会を通して主の奇跡と技と栄光を最後に見ていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。主は私たち一人一人にまた家族に 私愛する人たちに、祈っている人たちに最善をなしていかれることをありがとうございます。また今も最善をなしてくださっていることを信じ感謝いたします。そのあなたに信頼し、またあなたに従っていけるように、さらにこれからの歩みを導いてください。癒しのためにすることをお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてですね、お祈りください。お祈りします。天のお父様、感謝します。短くくれたの時を持ちてですね、お祈りしてまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人を主が愛しておられ、また、魂に幸を得ているように、この全ての点でも幸を得、健康であることを願っておられることをありがとうございます。どうぞ今私たちの病んでいるところを癒してください。具合の悪いところを癒してください。炎症が起こっているところを癒してください。またこの体質を変えてください。アトピーやいろんな体質も変えていってください。根本的な癒しを一人一人に与えてください。また私たちの取り出している方を癒してください。精神の病、体の病、あらゆる病を主が癒してくださることをお願いいたします。問題に触れてください。本当に私たちの心が本当にこうのこの、悲しみとなっている部分、また本当な問題となっているその部分に主が触れていってくださることをお願いいたします。主の解決を与え、主の勝利を出してくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって、この一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳をありがとうございます。イエスキリストによって、その方の耳、難聴よ、耳鳴り、耳の症状よ、その方々の力を伝え、目前を起こすもの、イエスキリストによって、その方々の症状から伝え、歯がですね、最近ちょっとこう、なんていうかこう、しみたり、歯の調子が悪い方がします。イエスキリストによって、その方の歯の症状、歯茎の症状をイエスキリストの名によって見せる正常の状態に。またこの腎臓、膀胱、または泌尿器官とお願いします。イエスキリストの腎臓、膀胱、泌尿器官の働きをイエスキリストの皆によって命じる正常な状態に戻れ。目がですね、最近ちょっとこう視力が落ちている、またこう目がよく見えない方がございます。また白内障、緑内障のためにお願いします。イエスキリストによって、その目の症状、目の病、お一人一人の内側、さあ、イエスキリストによって目の一つの目を癒されよ、癒されよ、癒されよ。本当に私が祈っている方々、あなた本体を見ている方々の体と精神に命じるイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。さらにこう、全てのことを感謝していきなさいと称されます。時が近づいていると称されます。またこの一人一人にこう真の解決というのを主が与えていかれます。それでこのある方は何かこう小さい時からこう持っているような、なんかすごく大きな問題というの、その問題に主がこの解決をこれから与えていかれます。この主に信頼してなさい、またこの全てのことを感謝してなさいと主をされます。この一人一人にさらにこの神の言葉が与えられてきます。で聖書を読み、私からあなたに語る、私があなたにこの語っている言葉を受け取り聞きなさいと主をされます。私あなたに言葉を与えて、これから悩み、またこの信念から悩みを導くと称されます。腰痛がちょっと確認します。イエスキリストのその方々の腰痛をその方々の力を伝えます。がんや、またあらゆるこのポリープや、また細胞の病気、イエスキリストの念によって私たち一人一人にまた祈っている方々の力を伝えます。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お助けください。アレルヤ様とします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福といたします。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それでは、お知らせをいたします。司法の内側をご覧ください。